猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第274回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでなんとか今週猫好きさんとスカイプ収録が久しぶりにできました。
いやー、よかったですよ、本当に。
綱渡りのような
綱渡りのような生活、
スケジュール調整でなんとかかんとかできたんで、
はい、
ただまあちょっといろいろね、あ
の、土曜日に、
もう土曜日配信の当日になんとか収録できたという、本当に綱渡りの
珍しいですよね。
はい、まあまあ、こんな感じでやっていきましょう。
はい、
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
てててててててててててててて、
猫のしっぽ機の皆様、どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
バイ。
ということで猫好きさんの方からお題をいただいたんですが、
はい、
出発前お出かけの時の準備、
はい、
いろいろ女性は大変だと思うんですけれども、
そうなんですよね、
男性はね、服着て、で財布と鍵とも、おもちゃとりあえずは出れるんだけどねって感じなんだけど、どうなんでしょうか。
いや、旅行とかどうですか？
あ、旅行ね。旅行だとまあそれしっかり、さ、その時の旅行のまあ泊数に何泊するかによると思うんだけど。
うん。
まあ、着るものとか、下着とか、あと歯ブラシとか、なんかそんなの、洗面道具だとかね。そういうのをそれカバンに入れてっていうことは普通するんですけど、
何日前にします？
あ、大体前日ですね、旅行の。
うーん、
うん、まあ、あの、そんなに何日も前から準備しないですよね。
まあそうですね、その身軽だから、
まあまあ身軽というか、あんまり逆にそれぐらいしか準備することないんで、カバンにちゃちゃっと詰めれば終わりっていう、安直な準備の仕方しかしてないんですけど、なんかもっとあれなんですかね、小関さんの場合はいろいろ大変なんですか、旅行の。
いや、そう、なんか、いや、そもそも、なんで今日その話になったかっていうと、
はい、
私ちょっと法事で北海道に今日行くんですよ。
はいはいはい、あ、そうかそうか、はいはいはい、
はい、それで今日リアルタイムで今空港に向かってる最中に収録してるんですけど、その、なんだろう、なんか行く前までは、あ、あれも持っていかなきゃ、これも持っていかなきゃ、みたいな感じで、 もうなんかもうわったわたしてるわけですよ。何日も前から、一週間くらい前から。
はいはい。
なんだけど、いざ、一日前、二日くらい前になると、それに疲れてしまって、何もしなくなるんですよ。
なるほど。はいはい。
で、昨日とかも何もしないで、うん、早く寝て、良い、あの、朝起きて用意しようと思って、はいたんですけど、はい、なんだろう、なんか興奮しちゃって、
はいはい、なんか小学生みたい、小学生の演奏みたいですね。
全然眠れなくて、
うんうん、
なんか本当は12時ぐらいに寝ようとかって思っ、もう布団に入ってたんですけど、
はいはい、
もう全然3時とか、
目が覚めちゃ
って、4時近くまで、
なるほど。
そう、全然眠れなかったんです。
でも、あれでしょ？法事って言うと、ご実家の方に戻るわけだから、うん、別に荷物ほとんどいらないんじゃないですか。着るものぐらいで。
そうなんですよね。うん。そう、旅行しに行くわけじゃないから、うん、あれなんですけど、もう、なんか、女には、というか、私には、なんか必ず持っていかなきゃいけないものが一つあって、
はい。
枕なんですけど、
枕が変わると寝れなくなるタイプなんです。
寝れなくなりますね。
枕持っていくの？
そうだからトラックのだから半分枕入ってるん
ですよ。いや
だからあの人量多くないみたいな量のトランクを見ても実際中身はうんパジャマと枕しか入ってないから中はもう全然、あとその3日分、2日分、3日分の旦那と私の服をぎゅうぎゅうに入れて、うん、終わりです、
うん、
もう全然枕とかなくても寝れます？
寝れますよ、そんなの。別に自宅の、自宅っていうか自分がいつも使ってる枕じゃなくても寝れますよ。
いや、そう、うたた寝とかはできますよ。
うん。
そりゃ。ちゃって、その、知らないベッドで、
はい、
知らない枕で熟睡ができるかって話ですよ。
いやいや、あの、いや、でも、ご実家だったら別に、あれじゃないですか、実家に住んでた時の枕とか、まあ、さすがにそれは取ってないか。
うん。取ってないし、もう私の部屋は物置小屋と化してるので、うん、私の部屋では寝れないし、
うん。
私たちは、旦那と二人で、うん、まあ、実家の近くとか、法事をしていただくホテルがあるんですけど、
はいはい
はい、そのホテルで私たちは寝ることになってて、
はいはいはい、
うん。なので、実家の方には戻んないんですけど。
あ、なるほど。いや、でも別に、私もたまに出張とかでビジネスホテル泊まりますけど、全然ね、まあ、寝づらいっちゃ寝づらいけどね、確かに。慣れてないから。いつも使ってる枕とは違うんで、
すっきりできない。
寝づらいけど寝れない。そう、自分の枕持っていくほどのあれはこだわりは枕にはないですね。
ああ、そうですか。いやいやいや
いや。いや、その自分の枕がいいっていうのはなんかそのこだわりのあれ材質っていうか枕のこだわりの点があるんですか。なんか
いや。その枕が好きなんです。いや、って言っても、はい、なんかずっと高校から最近、近年まで使ってた、
うん、
すっごい大切な枕があったんですけど、うん、なんかどうもなんか太ったせいか、
うん、
枕があんま合わなくなってきて、
うん、
で、なんかちゃんとお高いその肩の位置とかを測って、
はいはいはい、
やってもらえる、なんか枕専門店あるじゃないですか。
ありますね、オーダーメイドで枕
を作ってもらえる。そうそう、オーダーメイド枕。
オーダーメイド枕。結構高いですけどね。
結構高いですよね。
出来合いの枕ですよね。
去年のクリスマスに自分へのプレゼントに枕をプレゼントしたんですよ。
はいはいはい。
で、使ってたら、うん、なんていうのか、まあ、パーセンテージで言ったら60%、はい、ないし、70% ぐらい。もうだからぴったりではないけど、
うん、
けどまあ、まあまあ、 まあ、これから頑張って育てていこうかなって感じの枕なんですよ。気持ち的には
オーダーメイドなのに6割か7割しかぴったりじゃないの。
そう、なんかフィットしないの。
フィットしない、なんでなんで
なんか、うん、今までの枕は、
はい、
そのちっちゃいパルプが入ってる
枕
だったんですよね、
はいはいはい
はい、でだからこの結構その枕自体にもこのパルプがパンパンに入ってるわけじゃなくて、
はい、
その布の中にちょっとゆとりがあって、
はいはいはい、
で頭をその寝転がった状態で頭を枕に押し付けるじゃないですか、
うん、
その時に頭をグリグリグリってその、はい、背中側の方にやるともっと溝ができて頭がもうがっちりフィットするわけですよ、
うん、
でその私の多分ですよ、多分ベストなんですけど、
はい、
なんか首周りとかにもその枕が、
はい、
あのやんわりだけどフィットしててほしいんですよ。
ああ、なるほど。
首周り、肩周りが、
はいはいはい、
だけど今のやつはその真ん中の部分がへこんではいるんだけど、
はい、
そこまでその肩周りをがっちりフィットしてくれるものではないんですよね、はい、だから、なんか、ちょっと足りないって思って。
はい。
で、後から付け足すこともできるんですけど、はい、足したら足したで違うんですよね、何かが。
はい。
なので、まあ 100% 枕ではないんですけど、
はい。
まあでも、だんだんね、年を取ってきてね、太って年を取ってくるんですよ。首とかに線が入ってくるんですよね。
はいはいはいはい。
だから、その、うん、私なんか変なところで神経質で、そういう線が入ってきたりとかすると、
うん、
気になり始めるとその線があるから寝れなくなるんですよ。
うん。あ、その線が入るって枕側にそういうシワが寄るみたいな感じっていうんですか？じゃなくて。
違います。自分自身の首に。そうそうそう、あの下向いた時に二重顎みたいに線ができるじゃないですか、うん、
あ、はいはい、
そういう感じで寝た時に、
うん、
なんかポジションが悪いと、
はい、
なんかうっすら線が入るような感じがするんですよね。まあ、てか入るんですよ。
いや、そんなの見えない、だって見えないでしょ、自分じゃ
見えないけど感じるんですよ、うん、その首周りの線をそう、うん、で、なんか、はいはい、なんか首に線あると思って、
うん、
あ、太ってる証拠だと思って、
うん、
あ、やだ、なんか、老化ってやだ、太ってるってやだって思うと、まあ、眠れなくなるわけですよ。
なんか、いや、それ、それは、被害妄想でしょ。
そうそうそうそう。被害妄想でも。
そう、単純な被害妄想でしょ。
いやいや、でも次の日になったら、この首のシワがもっと熱くなっていて、うんうん、もう、不安で眠れなくなるわけですよ。はい、次のシワのことを考えると、
うん、
で言ったらやっぱりなんか、まあ、100% ではないけど、
うん、
それを取ってた方がなんかそういうシワ伸びの改善もありますよとか、
うんうん、
いろいろおっしゃってくださってて、うん、まあ、でも高い枕って言ってもちょっと安めの高い枕にしたんですよね、
はいはいはい、
まあ、1万ぐらいの、
あ、だいたいそうですね、オーダーメイドや、うん、だと最低でも1万ぐらいしますもんね。
そうそう、
はい、
でだから本当は多分1万、
はい、
7,000-8,000円、
はい、
2万弱とか2万半ばぐらいのを使うと、
うん、
もう本当にベストサイズらしいんですけど、
うん、
だからもう
じゃあ常に私その1万円ぐらいの枕だと、うん、完全オーダーメイドじゃなくて、うん、まあまあ
うん、そこそこオーダーメイド。
そこそこオーダーメイドみたいな感じなんだ。
うん。
なるほど。
そう、だからなんか、
はい、
しっくりきてなくて。
で、ちなみにその新しい枕っていうのは、その前に使ってたような感じ、はい、そのパイプ、ちっちゃいあのパイプみたいなのが、
うん、
チップが入ってるタイプですか？
入ってるタイプですね。
うん、なるほど。
入ってるのと、あと、はい、頭のサイドにはクッションが入ってて、
はい、あ、はいはい、
クッションの上にも多分そのパルプみたいなのが入ってますね、はい、
あ、でそのクッションでそのぴったりフィット、首周りっていうか頭にフィットするような形に加工してあるって感じなんですかね。
そうですね、 やんわりフィットする感じかな、うん、なるほど。その後にそのパルプを買ってどんどん入れるみたいなこともできるみたいなんですけど。
ああ、はいはいはい、そうですよね、うん、高さを調整したりするのにね、枕の。
そうそうそう、あとは、ね、まあでもそのそれはなんていうのかな、上っ面の右左右だけなんで入れる
のか、うんうん、ああそういうことね、はいはい、
頭の底に入れるんだったら、うん、違う頭の形をした薄い、うん、なんかお人形さんにかけるような布団があるんですよ、うん、布団っていうか、うん、クッションがあるんですよね、うんうん、それを1枚2枚かますんですよね。
ああなるほど、はいはいはい、
かます用のそう、はい、なんか収納場所があるんですよ、
はいはい、
まあ、それに入れて
入れてって感じなんだ。
そうやるんですけど、はい、いやーぴったりこない。
まあでもね、1万いくらもかけてぴったりこないのちょっと悲しいね。
もうちょっとなんか、うん、枕に対して充実感が欲しいなとは、
なるほど、
思いますね。まあ、寝返りを打った時にその首と肩の位置がずれるじゃないですか。
はいはいはい。
てか位置がすごく高くなるじゃないですか。
はい。
そうするとなんか、ガバガバ？
うん。
なんか。頭と枕が接してない。
はい、ああ、はいはいはい。ちょっとじゃあ、
ちょっと
寝返り打ち用に少し余裕をわざと持たせてあるんだ。完全ぴったりじゃなくて。
そう、ね、
っていうこと？
うん、寝返り用にするんだったら、もっと、うん、もっと山が必要なんですよね。
ああ、そういうことなんですか。はいはいはい。
はい。なんだけど、うん、その山を作りすぎると、
うん、う
ん。寝るのに支障が来たすから、
はいはい、
山は、そう、なでらか。
滑らかになってると。なだらかになってると。
なだらかになってる。
いやいや、でも、あんまり高いと寝づらい。確かに、あれでしょ？その、枕の、高さが高すぎると首が痛くなったりとかするじゃないですか。
あ、そうですね。枕自身は高かったらなりますよね。
うん。頭痛くなったり首痛くなったりするじゃないですか。
そうそう。
だからできるだけ低い方がいいよねって言われてると思うんだけど。
そう、低い方がいいです。
うん。
けど、
うん。
まあ、そう、多分きっと私はそもそも高い枕が好きだったんでしょうね。
あー、なるほどね。
それで、なんか、どんどんゆっくり、
うん、
この、低いのに合わせようと思って、合わせてきてくるから、
うん、
まだしっくり来てないだけかもしれないんですけど。
もともとは高い枕だったんですか？
高い枕がすごい好きでしたね。
あ、
なんか、頭を支えられてる感じが。
はいはいはい。
けど、中のそのパルプを風呂場で洗ったりとかすると、
うん、
同じ買った時の市販の袋とは違う袋に入れるわけですよ。
はい。
パルプを。
はい。
そうするとなんか枕の高さが変わったりとか。
ああ、はいはいはい。
してて、もうそのぐらいからだんだんその枕に関して、その、うわ、ベストヒットっていうのが、だんだん高校時代ぐらいから薄れてきてはいたんです
よ。うんうんうん。
まあそれを、だったので、まあ、これを気にと思って、
はい、
ちょっと高い。特に、去年とか一昨年とか、肩こりがひどくて、
はいはい、
うん、変えたんですけど、
うん、
まあでも、多少は肩こりも軽減されたような気がします。
なるほど。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、まず10月7日、ウーさんから、オリオンビールの瓶を初めて見たわことで、場所は奄美ふくら社、奄美を応援する会社ということで、これはインスタグラムですかね、写真をいただきましたが、と、あ、本当だ、オリオンビールドラフトビールの瓶ですね。通常缶、こちらの方はやっぱ缶が多いですけどね。はい、奄美大島まで行かれたんですかね。
はい、ありがとうございます。はい、で次に10月8日私が鎌倉で鎌倉ビール、ペールエールにした苦味はしたお味、いいお味ということで、ちょっと嫁ちゃんと鎌倉観光に行ったんですね。はい、でそこでまあ、クラフトビールというか、まあ、鎌倉ビール3種類置いてあったんですけど、まあ、そのうちの、ペールエールにしてみました。まあまあ本当美味しかったですよ、うん、まあ観光地値段でしたけどね、高いっちゃ高いんですが、まあまあでも美味しかったですね。はい、ありがとうございます。そして10月9日マルエムさんが先日ベーカリーレストランでいただいたベルギービール、癖が少なく飲みやすくバランスの取れた美味しさが特徴、レフにはブロンドのほかブラウンとかラディウスがあるのだが行動範囲ではお目にかかったことがないということで、ベルギービール、あーレフっていう ベルギービールだったんですね。はい、ベーカリーレストラン、うん、おしゃれですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、10月11日マルエムさんがフラノの香りの味は緩やかエール、フラノの香りの味は緩やかエールだけあって特徴も緩やか、それより缶デザインが去年と異なっているのを発見、左が2017年、右が2018年ということで写真をツイッターに上げていただきましたが、あ、やっぱ微妙に変わってますね。はい、比較して上げていただきましたが、なるほど、缶デザイン変えてたんですね。緩やかエール、これまだ飲んでないな、そういえば札幌ビールですけどね。はい、今度探して飲んでみたいと思います。ありがとうございます。はい、そしてで、10月12日私が秋の日本酒祭りということで、これ会社の上司と、まあ、同僚と、飲みに行ったわけですが、まあ、そこでやってた秋の日本酒祭りということで、3種類地酒が置いてあったんですけど、まあまあ、結局ね3つとも飲んだんですが、1つ目は山形正宗秋上がり、2つ目は七田って言うんですかね、冷やおろし、まあ、これどちらも美味しいお酒でしたね、うん、山形正宗、まあまあ山形のお酒ですよね。七田はこれは、佐賀のお酒ですかね。はい、冷やおろし、お両方ともなんかすっきりしていい感じでしたね。はい、ありがとうございます、ということか、まあっていうか、まあそれ飲んできましたということですね。はい、そしてもちろん1杯目はエビスの生だよんということで、エビスビール、まあ1杯目はねエビスの生ビールを中ジョッキで頼みました。はい、ありがとうございます。ちょっと順番逆になっちゃいましたけどね。はい、はい、そしてケンチさんから例大祭は来週です、やっぱり日本酒、樽の木の香り、今夜はこれでということで日本酒をツイッターに上げていただきましたが、本醸造樽、これ霊人って読むんですかね、歴史と水の蔵、霊人って書いてありますね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まず今週はですね、ちょっと公式メールアドレスにいただいていたメールですね、これはキャッツテルポッドキャストアットマーク gmail.com という公式のメールアドレスの方にメールをいただいておりましたが、完全に私見落としておりました、申し訳ございませんでした。本当に、せっかくいただいていたのに、それもずいぶん前にいただいていたのも完全に見落としていましたね。はい、なので今後はちゃんと公式メールの方もチェックするようにしたいと思いますので、ご容赦ください。まずお詫びからということで、早速以前にいただいていたメールを2つ、ご紹介したいと思うと、両方ともフリーダムチンパンジーの佐藤さんからいただいて、ね、4月15日ふつおたということで、ガンダルフさん、猫関さん、こんにちは、好きな、好きな麺の話前編を拝聴しました。猫関さんまだ九州のラーメンに慣れていないようですが、いつか家系ラーメンが懐かしくなるように、また九州弁とともに少しずつ豚骨ストレート麺に慣れていくのではないでしょうか。僕は学生時代に陸上部の試合で博多行きましたが、両側につい 立てのある図書館の勉強机のようなところで食べるお店で、仲間と会話しながら食べたかったのもあり、そんなに美味しく感じませんでした。それは博多出身の後輩に話したら、九州にまずいラーメン屋などないと割と本気で怒っていたので、猫好きさんもお気をつけくださいねと。はい、僕は生まれが香川県のせいか、やはりうどんをよく食べます。でも山陰に住んでいた頃はよく松江の神代そばや、米子の林そばへ行っていました。出雲大社の近くにあるそば屋さんの割り子も美味しいですね。まだまだ麺については熱く語りたいですが、長くなるのでこの辺でと、この辺りでというふうにまず1通目いただきました。ありがとうございます。4月15日という、もうずいぶん前にいただいたのも完全全くちょっと気がつきませんでした。大変申し訳なかったと思います。はい、で、まあ麺の話、これ豚骨ラーメンですね。これ多分この時にも話していたと思うんですけど、私はもうあのインスタントラーメンのうまかっちゃんをずっと大学時代に、1年間ゼミの、時に、鍋で湯を沸かして作ってもう食べてましたね。中毒のように食べてましたね。なので豚骨ラーメンは非常に好きなんですけれども、まあ本場の豚骨ラーメンって食べたことはないので、これぜひ一度食べてみたいかなと思いますね。実はあのうちの近所にものすごくその癖のある豚骨ラーメンのお店があるんですけど、なかなか行く機会がなくて、ちょっと離れているんでね、歩いていくには少し遠いところなんですが、なかなかまだ行く機会がなくて、まずはそこからとは思っているんですけれどもね。はい、そして、佐藤さんはやっぱり香川県生まれなのでうどんをよく食べられるということですね。私はどっちかというとうどんよりそば派ですね。で、山陰住んでた時は松江の神代そばとか米子の林そばに行っておられたと。あ、これ神代そば、私神代そばだというふうに読むと思ってたんですが、神代そばっていうもんで、はい、地元民、元地元民なのに情けない話ですが、はい、で出雲大社の近くにあるそば屋さん、これ荒木屋さんだっけな、確かあの有名な割り子そばのお店がありますけどね、ここのそばやっぱ美味しいですね。うん、まあそういうことで私はやっぱりそばが大好きですね。まあ、あのすいません、ちょっとご紹介遅れてなんとなくタイミングが外れちゃったんですけれども、ぜひまた麺の話、これに懲りずにね、熱く語っていただければ、もちろん、はい、あのフリーダムチンパンジーのね配信の中で熱く語っていただいてもいいかなとも思うんですけれども、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そして6月10日ふつおたですということで、2通目これも6月10日にいただいてたんですけど、もう本当にねこの公式メールの方を完全に見落としておりましてですね、申し訳なかったです。はい、で2通目ですね、6月10日ふつおた、猫好きさん、ガンダルさん、こんにちは。フリーダムチンパンジーの佐藤です。ロングセラーのお話を拝聴しました。ソースのことをお話しされていた時、焼肉のタレも地域性あるよなと思いました。結婚したばかりの頃、島根出身の妻が焼肉のタレはやっぱり肉泥棒というので、何それ変な名前と返すと、全国的に売ってると思ってたと言われました。調べてみると岡山県の会社でした。僕の実家は荏原派だったので、それぞれの地域や、家庭で定番があるんでしょうね。それでは梅雨に入りましたが、お二人とも体調にお気をつけて、次回の配信も楽しみしておりますというふうにいただきました。もうとっくに梅雨も通り越して、夏も通り越して秋になっちゃいましたけれども、本当に大変申し訳なかったです。はい、ということで、ソースですね、うん、焼肉のタレはうちはやっぱりエバラだったかな、あんまり覚えてないんですけどね。まあまあ普通の焼肉のタレを買ってた、多分エバラ焼肉のタレという超有名なのと使ってたと思いますね、実家でも。で、今こっちに出てきてからは特にこだわりないですね、やっぱりエバラでも何でもあれなので、大体何でも買って、いやこだわりなく買って帰るという感じですかね。はい、で肉泥棒っていうのは知らないですね、これね、これ知らなかったですね。同じ島根県出身なんですけれども、これやっぱお家によってなんかあるでしょうかね。はい、はい、ありがとうございました。またこれに懲りずにね、ぜひメッセージを送っていただければなと思います。はい、そしていつものようにツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。10月8日ケンさんから、 AUGM 東京参加中ということで、 AUGM のプログラムを、アップしていただきました、ツイッターにですね。はい、これ先週もちょっと話したんですけど、残念ながら AUGM 今年はバタバタで行けなくて、 非常に残念でした。ケンさんにお会いするのもね楽しみにしてたんですけどもね、またぜひ来年行けたらよろしくお願いいたします。まあ、その後私の方から直接ケンさんの方にご無沙汰してます、仕事テンパってて今年は UGM 東京参加断念しましたという形でリプライさせていただいて、はい、そしてケンチさんから273回 iPhone の後編拝聴、新しいモネの欲望は理解できますが必要性経済性などを考える必要は庶民派の私にとっては重要で、ガンさんに同感、昔も今も変わらず庶民派、変わることができないのが無念、経済を回すのはブルジョワにお任せと、まさに同感です私も、はい、もうこれ前回も話したんですけれども、まあ、今回はいいかなと、 iPhone7 で特に 不都合を感じてないので新しいのを買うのは今回はスルーしました。はい、ありがとうございます。そしてマルムさんからも、新型には大変興味あるものの嫌悪感をさえ感じる形状なので今回はパスしてます。我が家の例ですが、家族3人で MVNO に移行し2万円パー付きのコストダウンを実現しています。 MVNO に移行するなら解約金払ってでも速やかに行動した方が総額で安くなるケースが多いですよといただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね、やっぱキャリアの今、総務省も今動いてますけど、キャリアの標準の金額というのはもうめちゃくちゃ高いですよね。まあいろいろインフラをね維持しないといけないとかいろいろなコストがかかるというのはよくわかるんですけれども、まあまあ MVNO で、不便を感じないんであればそっちに移行した方が随分安くなるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。確かにね、解約金払ってでも移った方が安い場合もあるかもしれないですよね。はい、そして10月11日ケンチさんから、格安事務会社は相当数あるようで、大手キャリア系ビッググローブマイネオなど、何社かもありました。格安 SIM の競争も始まっているようで私たちにはありがたい状況になっています。正直格安 SIM 同士の料金体系は大きな違いはないのではというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、もう大体似たり寄ったりの値段価格帯に落ち着いてきているので、あとは必要なサービスを受けられるかどうかっていうところで今判断しようというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。そして10月12日タツラウさんから、昨日聞けたポッドキャストということで、猫のしっぽ271回を聞いていただいて、ガンちゃんっていうからヤッターマンかと聞きながら突っ込むというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。お聞きいただきありがとうございました。ね、私ガンダルフっていうの、まあツイッターネームとかそういうので名乗ってるんで、ハンドルネーム使ってるんで、ガンちゃんガンちゃんという風に呼んでいただけてるんですけども、まあ確かにヤッターマンででもあれですね、ガンちゃんですね。いやー、達郎さん大体同世代なのかな、ヤッターマンがすぐ出てくるっていうあたりは。はい、ありがとうございます。まあその他たくさん聞かれていますね。はい、はい、ありがとうございます。それから、ビスケさんから、273回拝聴、自分も iPhone6 Plus と古い機種なのですが、スマホゲーとかポッドキャストを聞くアプリが固まるときが頻発しています。もうそろそろ限界なのかなと思っているんですが、猫好きさんはどうでしょうか、ちなみに OS は最新ですといただきました。はい、ありがとうございます。メモリーっていうかね、内蔵メモリーの容量ギリギリだと割と固まるケースが多いんですね。ですからできるだけメモリーを開けて、ポッドキャストも聞いたやつは消すとかして容量を空けてやられると固まることが少なくなるのかなというふうに思います。ちょっと試してみてくださいね。はい、ありがとうございます。10月13日ケンさんから、渋谷ストリームへ行ってきました。渋谷川、広い階段、東横線の線路跡ということで、そうですね、東横線が地下に潜ったんでしたっけ、なんか線路跡のところを渋谷ストリームという形で整備されて、まして、ずいぶん綺麗になったんですよね、渋谷川の両端。なんか昔は動画みたいな感じでちょっとあまりいいっていう感じでしたけどもね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、残念ながらちょっと写真が見れなくて残念なんですけども、ちょっとここ一度ねやっぱり見てみたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。はい、ということで今週はやっとスカイプ収録が何週間かぶりにできましたが、まあちょっとね、こちら側もマイクの調子が悪かったりとか、ね、猫好きさんも高速を道路を移動中、まあ空港に向かって移動中ということで、いろいろちょっとノイズが入ったり音質が悪かったり なんでちょっと申し訳なかったんですが、はい、まあ、その辺な、あの次回までにはなんとかこちら側のマイクも、はい、原因調べて改善していきたいなというふうには思いますので、はい、ご了承いただければなと思います。
はい、
はい、で横浜は、まあ、今日、10月の13日の土曜日に収録してるんですが、
はい、
横浜はさすがに寒くなりましたよ。秋になりました。
あー、こっちもなってきた。
なってきた、
うん、なってきた、
うん、やっぱりね、20度そうそう、朝晩もさすがに寒くなって20度やっぱりぐらいまで落ちてきたのかな、気温が。うん、なのでまあやっと秋らしくなったというか。
ですよね。
うん、でもね、本当あっという間になんか冬が来そうで嫌ですね。
嫌ですか。
もう夏からいきなり冬ってね、なんかもうちょっと秋が長くね、
うん、
なってほしいなと思うけど、なんとなくすぐ冬が来そうで嫌ですけどね。
いやいや、もうこの今の時期を楽しむ
しかないですか。
楽しむしかないです。
ちなみに何か秋の味覚とか。秋のはあれは食べられましたか。
そうですね、今年はなんかすごいいただき物が多くてですね、
うんうん、
夏の終わりぐらいから、
はい、
梨を2箱、
お
あと、うん、さらにリンゴを1箱、
おお、いいですね。
さらに柿を1箱いただきました。
おお、いいですね。
いや、もうね、食べきれないです。
なんか十分、十分というか、それ食べるの大変そう。
うん、ああ、だからとりあえずリンゴは少しなんか気抜けというか、
うん、
あのしてきたんで、
うん、
全部ドライフルーツにしました。
ああ、ドライフルーツもいいですね。ジャムとかね、ドライフルーツとかね、
うん、そう、
いいですよね。
ジャム、柿とリンゴのジャムを一つ作って、
うんうん、ああ、いいですね。
あとは、うん、そう、ドライフルーツにして、あと柿の方はまだもうちょっと持ちそうなんで、
はいはいはい、
そのまんま食べて、うん、まあ、それでもダメだったら、うん、柿のドライフルーツかな、
うん、柿はそうですね、うん、ドライフルーツ美味しいですもんね、
うん、
してもね、
ねえ、
うん、そうか、
結構この間ドライフルーツで 1日がっていうか、もう3日間ぐらいが潰れてしまって大変でした。
まあまあね、
今度大変ですよ、ね、一人しゃべりの時って。
ああ、ぜひ、
はい、
その辺の話はお願いします。
はい、
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、はい、
ありがとうございました。
失礼します。
猫のしっぽ、
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。